ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密。12月24日クリスマスイブなので、今日はチョココロネで甘党の筒井さんと乾杯して始めたいと思います。
僕甘党なんですよね、この業界にいながらも酒ほとんど飲まないで仕事をしてきたという。
そうですか、チョココロネで、
いやありがたいです、
嬉しいですね、乾杯したいと思います。はい、いや今年ねたくさんまた、いろいろ話聞かせていただいたんですけど、
1年経つの早いですよね。まあやっぱりあのね、ずっとやっぱりどうしても世の中コロナの影響で、はい、まあ、映画業界もなかなか大変だったりとか、うん、まあ、ビデオ業界もやっぱりレンタルビデオが大変だったりとかって、はいはい、まあ、みんな大体配信でね、こう映画を見ようっていう人がやっぱり増えてるんで、はい、あの今年はまあとにかくあの、まあ、うちもそういう部分では劇場公開の作品があんまりこう、ね、あの、うん、紹介することができなかったんですけれども、うん、まあ、やっぱりそういう状況の中でやっぱりそのやっぱ一番力をこう見つけたっていうのはやっぱり、ネットフリックスみたいな配信業界っていうのが、まあ、やっぱ話題になってる。特にその中でもやっぱ相変わらずあの韓流ドラマっていうのがすごくやっぱり人気で、あのもうつい最近だとね、やっぱりいろいろパロディーにもなってるけど、イカゲームとかね、
あ、
もうすごい話題になってるし、
イカゲームね、
うん、とか、まあ、あのそれより前だとあのヴィンセントとか、
はい、
あの本当にいろんなこうバラエティに富んだドラマがもう本当話題になってる。やっぱ作品のクオリティがすごく高いっていうのがあるんですよね、うん、でやっぱり、まあ、ちょっとその日本のドラマと比較するのはあれなんですけれども、はい、結局そのなんていうか、まあ、韓国ってやっぱりそのカルチャーに対してはすごくやっぱりあの20年前から力を入れていったんで、まあもう本当そうですよ。それでやっぱりその国内だとやっぱりね、マーケットがちっちゃいから海外に向けてどういうものを作っていこうかっていう考え方をしてるんで、まあやっぱりどうしてもそのレベルがどんどんどんどん上がっていく。なあ、だからそういう結果がやっぱりその去年のパラサイトのアカデミー賞を取ったっていうところがあるんですよね。そういう部分では、まあなかなかその韓国ドラマだからうんって思ってる人もいるかもしれないけども、いろんなそのやっぱり作品の多様性だったりとか、まあ、あとやっぱりその社会の問題点をやっぱりそのちゃんとドラマの中に入れていってるっていうところでは、やっぱりその今の日本のもう見てしまったら、あ、面白かったねで終わりの作品とはまあ全然違うというところがありますよね。まあ、あと、まあ、なかなかね、その隣の国の話になっちゃうんですけども、はい、まあ、中国映画とかも、はい、まあ、今ちょっといろいろと国の、あの、いろんな問題ありますけれども、まあ、やっぱり多様性のある作品。だから、まあ、あの、この番組で紹介させていただきましたけど、共謀家族みたいな。うん、作品だったりとか、あとまあうちの作品ではないですけども、
少年の
君、そう、少年とかね
、はい、
うん、やっぱそこに何かしらのものがやっぱりあるっていうところでは、やっぱそのレベルが高い作品
ですね。なんか、うん、そう、日本のドラマはどうしてみたいなことをちょっとじくじたるものがありますね。
うん、ね、だからまあやっぱりそのテーマ自体がやっぱ日本のドラマってやっぱり弱い、
うん、
本当にそのただ単なるエンターテインメントで終わってしまってるっていうのが、まあ、それがやっぱりそのガラポゴス的な部分にやっぱりなっちゃってるのかなっていう。
今ね、よく筒井さんが最近ね、うん、使う言葉だなと思う。いえいえ、ガラポゴス的、
うん、まあ、あの携帯と同じですよ結局、うん、日本の携帯がやっぱり日本の携帯っていうか、それしか通用しないっていうのはそういうところなんですよね。
はい、はい、
うん、まあ、まあそういうところで、はい、まあ、じゃあ来年はっていう話で、まあ、今ちょうど正月映画、あのいろんなものが公開されていってるんですけれども、はい、まあ、まあ個人的にはやっぱりどうしても、はい、あの香港映画ですけども、はい、あのベニーチャン監督って、まあ、実はがんで今年亡くなられたんですけれども、まあ、あのドニー・エンとニコラス・セイが主演しているレイジング・ファイヤーっていう、はい、これがもう遺作になったんですけども、あのやっぱりその ある時期からの香港映画界をすごくやっぱり引っ張ってきたあの世代の監督なんですね、
はいはい、
でこれはまあ本当にもうそのなんていうかな、今のその香港警察をこういうふうに描くのはもう多分最後だろうなっていう話ストーリーなんですよ。つまりその、あの主人公の刑事の元部下が、まあ、ある事件をきっかけに結局警察に復讐をしていくって、対峙していくっていう、はい、 あの話の内容なんで、うん、まあ、結局その警察内部のいろんなこう、うん、話じゃないですか、うん、まあ、そういうもので多分今後もう香港映画では
作れない
んだろうなっていう
当局の、
まあそうですよね、まあ、もちろんそのアクション映画なので、はい、もちろんそのドニエン の, そのやっぱりあのアクションだったりとか、もう銃アクションだったりとか、もう香港の中でボトンパチやってるっていう、まあ派手なあの作品なので、まあちょっとこうお正月で見るにはあのいいんじゃないかなっていう。僕自身もね、あのベニー監督とは21年前に一度仕事でお会いしてるんですよね。すごくあのかっこよくていい監督さんだったんですけども、本当に癌で亡くなったっていうのは本当すごくショックで、
じゃあまだまだ、
ね、59かな、まあ、僕とほぼ同じぐらいの年齢なんですけども、
同世代の人がね、
うん、そうなんですよね。あとは、まあ続編になりますけど、マトリックスのレザクションズ、これもちょっと、個人的には、はい、あの好きなシリーズだったので、
はい、
ね、あのキアヌ・リーブス主演の、はい、まあ、仮想世界と現実世界がこうクロスしてるというか、あの自分が生きるのはどっちで生きてるんだっていう、ね、うん、すごいこう難しいあのテーマではあるんですけども、これはまあちょっと、個人的には今公開してますけど、はい、楽しみだなっていうのと、はい、あと最後にもう一本、ちょっとこれ日本映画なんですけど、今年ちょっと割と話題になってる映画が一本あって、はい、あのドライブマイカーっていう作品なんですけれども、ずっとだいぶ前に公開はされてるんですけども、はい、今またそのいろんな賞を海外で賞を取ってるんで、有楽町とか、はい、で今日から再映始まったのかな、うん、これはね、村上春樹の短編から映画化されてるんですけれども、はい、それこそもう本当に南谷さんにぴったりですよ。主人公が役者で、はい、舞台役者で奥さんが脚本家なんですよ、
は
い、である日奥さんが、まあ、亡くなっちゃう、
うん、
でもその彼女は実はその何かを言おうとして亡くなってるんだけど、うん、彼女は何を言おうとしてたのかっていうところから、まあ、そのすごく愛してたその奥さんが亡くなったことで、まあ、主人公がやっぱまあ喪失感というか、う
ん、探しに行く話、
まあ、探しに行くというか、である、まあ、なんだろう、仕事で車でこう東京から広島までその愛車に乗っていくっていう途中で、いわゆるその、ドライブをドライバーをその結局その、つけていくって話になって、それが若い女ドライバーなんですよ、うん、でそれのこう旅の中でいろんなことがこう分かっていきながらっていう話なんですけど、うん、これがね、もしかすると今そのゴールデングローブ賞のアメリカのゴールデングローブ賞の外国語映画賞ノミネートされたりとか、あのカンヌ映画祭の脚本賞取ったりとかしてるんで、まあ上映時間約3時間っていうあの作品なんですけども、すっごい今海外でも
話題になってる。あ、ドライブマイカー、そう、西島さんが出てるやつ、
ね、そうです、そうです、
はい、そっか、あ、じゃあこれもね、なんかいいですね。
ああ、そうですね、まあ、あの日本映画も最近ちょっとなってって思ってる方もやっぱり映画って脚本がどうなのかっていうところがあると思うんですよ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう分ではこの、まあ、映画をその監督した、浜口竜介さんっていう方が、はい、まあ、やっぱ脚本をしっかり書ける監督なんで、
はい、
あのスパイの妻って、
はい、
それの脚本をやってる方なんですよ。
ですか。
なのでやっぱり映画ってやっぱ設計図である脚本がやっぱりちゃんとしてなきゃダメだよね、うん、っていうところでは、まあ、あの映画好きな方はまあ見ていただければなっていうところありますよね、は
い
は
い、わ、もう新年に向けていい話を、また今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。こちら
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
読書紹介コーナー、リブル。
はい、あ、本を紹介しています。というか今日は作家を紹介したいです。うん、2021年12月9日に南谷は、平家物語戦線とという琵琶と朗読のパフォーマンスに、参戦しておりました。はい、出演しておりました、朗読者としてね。うん、平家物語、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、さら掃除の花の色、乗車必須の断りを表すと始まる あの祇園精舎、平家物語です。その平家物語を古川秀夫作家です。古い川に、お日様の日に出るという字に男と書いて古川秀夫、古川秀夫さんが、5年前に、翻訳をされたんですね。翻訳って言ったら古文を現代語に古川さんなりにこうちょっと加筆したりして、平家物語を解き直したというかね、まあ、そもそも平家物語、今読み本で残っているのがやっぱり、こう交渉で伝えられてきたものだったりするわけで、琵琶法師と一緒にね、琵琶法師が、平家の、栄華と没落の様をとってもだから、たくさんエピソードがあるんですよ。もう何百とあるんです。だって清盛がこうね、栄華を極める最初の頃から、清盛の孫の孫これ森とか、あと、清盛は、熱病でね亡くなっちゃって、その後平家が、なんていう あの滅亡するまで壇の浦の合戦ね、有名なかの有名な壇の浦の合戦で源氏にね敗れて全員こう水の中にこう飛び込んで、最後なんかやっぱり有名なのは安徳天皇を抱いた建礼門院が水の中に飛び込んで亡くなって、それを救い上げるとか、そういうシーンとかね、とても有名ですけれども、そんなような何百もあるエピソードを全部古川秀夫さん翻訳なさい、翻訳違うな、まあ、現代語訳なさいました。はい、それで、その本のこれ森受水の段を12月9日には琵琶のね、あの川島の間信子さんと、あと、久保田明子さんというね琵琶奏者と私3人で、皆さんの前でこれ森受水の段を、まあ、差し詰め文楽とかと思ってもらったらいいんでしょうか。琵琶がかき鳴らす中、私が喋りながらちょっと動いたりして、でそれには、古川さん、古川秀夫演出も、したので、古川秀夫のちょっとした味付けなんかも、動作のねあったりして、かなり、琵琶の公演を見慣れている、方たちには波紋を呼び起こした公演になってしまったんですけど、でもこういう試みが、なんか定着していったら、そうね、いろんな人が見てくれるようになるんじゃないかなというような面白さが含まれた公演でした。で何をまた紹介したいかと言いますと、本日は古川秀夫さんの戯曲がなんと12月29日から31日まで目白の風刺家伝という劇場でリーディング初、本邦初リーディング上演があるんです。この本はローマ帝国の三島由紀夫というね、作品で、あの雑誌に発表されて、そもそも、誰かやってくださいっていう感じで古川さんは、今回ね、琵琶 の平家戦線との上演で、あのお話しする機会を得て、幸せだったんですけど、私、なんと昔、演劇青年だった少年だったということで、なんか演劇にとても造詣が深い、作家でいらっしゃいました。で、あの、このローマ帝国の三島由紀夫は古川秀夫にとって、2014年に蜷川幸雄に書き下ろした冬眠する熊に添い寝してごらんという戯曲以来4年ぶりとなる戯曲だったんですって。で、あのイタリアローマの地底を舞台に、いろいろな、人が活躍するという6人出演する一幕劇だそうです。あの劇中ではオスカーワイルドのサロメとかねの世界とか三島由紀夫の世界が交錯していくっていうんで、ちょっと楽しみな、リーディング上演会だなと思いながら、この、ローマ帝国の三島由紀夫この本を読んでみたらどうでしょうかというね、わずか6人の登場人物の世界っていうのがちょっと楽しみだなと思います。で、あの古川秀夫自分が、やっぱり自分は劇作家なんだなと自己分析し、 活字でこの戯曲読むことであらゆる読者が脳内上演できることに全力を注いだので、ぜひどこかで、上演してほしいと後書きに書いてあるそうで、それが、叶うこの2021年12月29日から31日まで風刺家電という劇場へ私ももちろん見に行こうと思ってます、はい、では3曲目12月セレーノに降る雪です、どうぞ。